おはようございます。8月31日、共に御言葉に聞きましょう。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もこうして共に祈る時が与えられたことを心より感謝いたします。それぞれの場所で、それぞれの在り方で、あなたの御前に集い、そして頭を垂れております。どうぞ私たちにあなたが語りかけ、新しい力で満たしめ、精霊による導きで力強く、また前を向いて歩んでいけますように、私たちに心と体の支えを与え、すべてのことを守り導いてくださいますようにお願いいたします。私たちの関わっているいろんな状況があります。どうぞ主よ、その一つ一つのことにあなたが共にいてくださる、目を注いでくださっているということを忘れることなく、そのことを信じてまた歩んでいけますように。答えが見えないような現実があります。いつまで続くのだろうかと思うような悲しみもあります。どうぞ主よ、めげてしまいそうな私たちの心と体を支え、なお希望を持って生きていける、そういうものと私たちを変えてください。今変えてくださいますように、導いてください、主よ。お一人お一人の上にあなたからの支えとお守りと祈りつつ、皆によって祈ります。アーメン。毎月月の最後は詩編を読み進めています。今日は詩編第54編。前回詩編53編の時にも触れましたが、今はちょうどダビデ歌集と呼ばれるダビデの詩、つまりダビデが作ったとされる詩がずっと書かれているところ、置かれている場所なんですね。その2番目の、ダビデ歌集と言われるところです。第1番目のダビデ歌集というのは、ダビデの詩としてまとめられているのは詩編3編から41編です。ほとんどの詩編が、この間の詩編がダビデの詩と書かれて、最初に前書きとして書かれてあります。そしてダビデ歌集 2編と呼ばれるのが詩編51編から72編。この集まりの中でもダビデの詩というのがほとんど、その最初の表題に出てまいります。まさに今日の詩編54編というのは、表題タイトルと英語では申しますけれども、その1節2節に本当に詳しく具体的にダビデの人生のこういう時にこの詩が書かれた、歌われたんだということが具体的に載っています。まずその1節2節を読みます。詩編54編一節、指揮者によって伴奏付き、マスキール、ダビデの詩。二節、ジフが来て、サウルに、ダビデが私たちのもとに隠れていると話したとき。こういうときに、ダビデが神様に祈った祈りが、この54編だということなんですね。この、ジフ人が来て、サウルにダビデが私たちのもとに現れていると話したときというのは、具体的にはどこに出てまいりますかというと、サムエル記旧約聖書序23章の14節からなんですね。ちょっと開けてみましょうか。467ページなんです。サムエル記序23章14節以下のところです。 この時のダビデというのはまだ王様ではございませんで、むしろこの時の王様はサウル王という王様がいて、その王様からですね、まあ、命を狙われている状態でした。まあ、自分の王位をですね、狙うから、狙っているということで、ダビデを殺せって言って、サウル王がこう、ダビデを、で、ダビデは逃げていったわけですよね。そして、ダビデは、まあ、自分の民族であります、ユダ族の出身ですから、ユダ族がたくさん住んでいる、まあ、ヘブロン、とその町の周辺にを転々とする、まあ、そこであれば身を隠すことができる、守ってくれるということであったんでしょう。で、サウル王から逃げ回っていたところがこのサムエル記上23章の14節にこうあります。ダビデは467ページ上の段14節、ダビデはアレノのあちこちの要害にとどまり、またジフのアレノの山地にとどまった。サウルは絶え間なくダビデを狙ったが、神は彼をサウルの手に渡されなかったんだ。まあ、そういうジフの人たちなんですね。で、15節。ジフのアレノのホレシャにとどまっていたダビデは、サウルが自分の命を狙って出陣したことを知ったと。ジフというのは、これは、この地の地名ですね。そして、まあ、そこに住んでいる人たちをジフの人、ジフ人と。でも元々は、おそらく彼らはユダ族なんです。旧約の系図、まあ歴代史にある系図から申しますと、ユダ族のカレブという人物。このカレブっていうのは、ヨシアと共にカナンの地に入って活躍して、あの人物、カレブのことなのか、それとも同じ名前を持つものかなのかよくわかりませんけれども、ユダヤ人であること、そしてユダ族であるということは大事なんですね。そしてそのカレブという人物の長男がメシアという、そしてそのメシアの子供がジフなんです。とありますから、ユダ族の血筋を持っているんですね。で、カレブというのが、まあ、その先祖にいるとするならば、カレブというのは、ヨシアと共に入ってカナンの地をいくつかを征服した。で、その活躍した功績を、まあ、称えてですね、ヘブロンという町を与えられたわけですね。これは別名、キリアテアルバっていうところなんですが、で、ここら辺を中心にユダ族がそのあたりに住んでたんです。で、実際にそのジフの地っていうのは、そのヘブロンのキリアテアルバのもうすぐ南の下のところ、とっても近いところにあります。隣と言ってもいいぐらいなんですね。そこの、ホレシャとあります。ホレシャっていうのはどういう意味かっていうと、木々の茂った丘という意味です。だから、まあ、森のようなところで、まあ、隠れるに都合がいいところだったんですね。町というよりは、その、アレノの場所の木の茂った丘に、ダビデは、こう、身を潜めていたんだ、ということなんですね。で、ところが、そのジフの人々がですね、下の段19節に見てください。ジフの人々は、ギブアに登ってサウルに報告した。今日のあの詩編の最初のところのギブア。ギブアっていうのはサウルの、まあ、王宮、住まいがあったところですね。そこに行って、ダビデは我々のもとに隠れており、砂漠の南方ハキラの丘にあるホレシャの要害にいます。王が下っていくことをお望みなら今おいでください。主の手に彼を引き渡すのは我々の仕事です。と。サウルは答えた。主の祝福があるように、あなたたちは私を思ってくれた。戻ってさらに確かめてくれ。ダビデが足を留めている場所と誰がそこで彼を見たのかははっきり調べてくれ。うんぬんですよね。そして、そこに分かったらね、軍隊を派遣しようということで、この後軍隊を派遣していくということになるんです。で、これは何を言ってるのかっていうと、密告をしたんですね。ダビデの場所なんです。で、大事なことは、ダビデからすればですね、ユダ族ですから、同じ部族の、まあ、血のつながりがある、そういう身内です。 で、彼は、ユダ族ならば、かくまってくれるだろう、安全だ、なんとかしてくれるだろうと思って、この辺りを隠れ家に選んでいるんですけれども、なんと、ユダ族、その自負の人たちが、裏切って、サウル王のもとに行って、ダビデの、場所を教えるわけですよね。そして来てくださいって言うんです。そして見つかりそうになるのが、この後24節、人々はサウルに先立ってジフに戻っていった。ダビデとその兵は砂漠の南方、アラバのマオンの荒野にいた。サウルとその兵はダビデを狙って出てきたが、ダビデはその知らせを受けると、マオンの荒野の岩場に行きそこに留まった。サウルはそのことを聞き込み、マオンの荒野にダビデを追跡した。サウルは山の片側も行き、ダビデとその兵は山の反対側に行った。ダビデはサウルを引き離そうと急いだが、サウルとその兵はダビデとその兵を捕らえようと周囲から迫ってきた。もうですね、風前の灯火って申しますか、もう追いつかれるっていうことですよね。もう危ないところなんです。だけども27節、その時使者がサウルの元に来て、急いでお帰りください。ペリシテ人が国に侵入しました、と言った。サウルはダビデを追うことをやめて、ペリシテ人の方に向かった。そのため、この場所は別れの岩と呼ばれていると。つまりもう、寸でのところですね、捕まるところで、本国の方に、ペリシテ軍がまたね、攻めてきた。ってこのまま放ってたら、どんどんどんどん入られますから、軍隊を送ってね、やっつけなきゃいけない。対抗しなきゃいけない。もう本当にダビデのことは、捕まえたいんだけど、まあ、仕方がないって言って戻ってきたと。で、これは、やっぱり、神様がですね、導きですよね。明らかに。神様がストップされたサウルをね、で、ダビデを守られた。まあ、そういうところではないでしょうか。単なる偶然とは思えないようなところなんですね。で、そういう状況の中で、この詩編、54編を、歌ったんだと。でまあ、そういう思いで見てみましょう。詩編第54編3節から887ページ。神よ、皆によって私を救い、力強い御業によって私を裁いてください。神よ、私の祈りを聞き、この口に昇る願いに耳を傾けてください。違法の者が私に逆らって立ち、暴虐な者が私の命を狙っています。彼らは自分の前に神を置こうとしないのです。実はですね、ここには昔から問題になっている言葉が出てきます。どれかお分かりでしょうか？それは実はですね、五節の最初の違法の者と訳されている言葉なんですね。違法の者とは違法人、つまり他民族なんです。それが、私、まあ、ここで言えばダビデに逆らって立ち、暴虐な者が私の命を狙っている。この場合は、サウル王でしょ？が、私の命を狙っています。彼らは自分の前に神を置こうとしないのです、と。今読んでまいりましたように、ジフのサムエル記の方では、ジフの人はユダ民族ですよね。ダビデと同じ同胞なわけで、少なくともイスラエル民族の中に異邦人じゃないでしょ。異邦人じゃないんです。で、暴虐な者が私の、これは明らかにサウル王で、その手下の兵士たちなんで、これも異邦人ではない。他民族でももちろん。まあ、サウルはベニヤ民族なんですけども、出身なんですけど、なぜ異邦の民と者というふうに訳しているのか。これは原文ではね、確かにザーリームっていう言葉で、これは異邦人と訳せる言葉なんですね。そして七十人訳、セプチャギンタもここ異邦人と訳しています。でも、もう一つ他の写本といいますか、他の聖書には、ゼーディームっていうこと、ザーリーム、ゼーディーム、ほんと詩音がちょっと違うだけなんですけど、ザーディームっていう風に、原文が書かれている 写法もあるんです。ザーディームにということになりますと、どういう意味かっていうと、傲慢なものっていう意味になります。そして実際、前の口語訳聖書、1955年に出た、あの口語訳聖書では、ここは、高ぶるものが私に逆らって怒りと訳されていました。ゼーディームにとっています。ザーリームととると、異邦人。まあ、英語で言えばストレンジャーズですね。一つの詩が違うだけなんですけども、どっちを取るかっていうことなんです。で、新共同訳は前の口語訳が高ぶるものって訳してたのに、違法のものと訳し直したんです。まあ、特にやっぱり旧約聖書のギリシャ語訳聖書である七十人訳聖書セプチアギンタが違法のものと訳しているのに従ったということかなと思います。ただですね、旧約の聖書の研究者たちの研究によれば、なぜ逆に言うと、なぜここで聖書は異邦人というふうに旧約聖書をしたのかという、わざわざゼリームじゃなくてザーリームという言葉をここに変えたとはちょっと難しい言い方は変かもしれませんけども、そっちを採用したのかというと、これは五節の彼らは自分の前に神を置こうとしないのですと、ここの影響だっていうふうに研究者は言っていますね。彼らは自分の前に神を置こうとしない。神を置こうとするっていうのは、置こうとしないっていうのは神様のことを考慮しないっていうことですね。で、その前にっていうことは自分が行動を起こすときに神様のことを考慮しないで自分勝手な自分の好きなように行いを行うっていう。つまり神様のことなんて関係ない。無視して生きてるっていう意味です。で、それは、当時の、イスラエルあるいはユダヤの人たちに、ユダヤ人にとっては、それは異邦人だろうと。異邦人が自分たちの前に神を置かないのは異邦人であって、イスラエルの民やユダの民は神様のことを思ってるんだと。だからあえてザリーム、異邦の民としたのではないかというのが、まあ多くの研究者の、見解でありますよね。でも本来は、ゼーディーム、傲慢なもの。なぜなら、同じ表現が出てるんです。ここでですね、違法なものが私に逆らって立ち、暴虐なものが私の命を狙っています。こう、二つ続けてますよね。これね、よく出てくるんです、この表現が。例えば有名なのは、イザヤ書です。13章の11節。開けてみましょうか。1080ページです。イザヤ書、第13章、11節。1080ページをちょっと開けてください。13章の11節。読みます。私は世界をその悪のゆえに、逆らう者をその罪のゆえに罰す。その後ですね。また傲慢な者のおごりを砕き、横暴な者の高ぶりをくじく。これは原文ではザーリームなんです。違法の、ゼーディームですね。高ぶるものなんです。そして横暴なものっていうのは、これも先ほどの詩篇54編の、暴虐なものと実は原文は同じ言葉で、アリツィームという言葉ですね。だからゼーディームとアリツィーム、横暴なものと、暴虐なもの、あるいは、イザヤの訳で言うならば、傲慢なものと、横暴なものっていうのは、こう、対って言いますか、こう、一つのパックって、セットで出てくるわけですね。これは他の箇所にも出てくる。面白いのはですね、また同じ言葉が、実はイザヤ書で言うならば、25章の5節にも登場するんです。1098ページ。1098ページを見てください。イザヤ書。第25章の5節です。読みます。1098ページ。乾ききった地の暑さのようだ。あなたは雲の影が暑さを和らげるように、異邦人の騒ぎを鎮め、暴虐な者たちの歌声を引っかかる。暴虐なっていうのはアリツィームですね。だけどここは、 本当なゼディーム、つまり傲慢なもの、そして暴虐なものっていういつものパターンなのに、詩編の訳と同じようにイザヤは ここは異邦人、異邦の民というふうに訳しているんですよね。なかなか、まあ、いろんなことをちょっと考えさせられるところなんです。あれって感じなんですけれども。で、現代の、まあ、有名な英語の聖書を少しいろいろ見てみたんですけれども、古くからよく読まれるリバイズスタンダードバージョンですね。RSV と呼ばれるのは、ここはインソレントメンと訳していますね。横柄な者たち、男たちって。NEB、つまりニューイングリッシュバイブルもインソレントメン、同じ訳をしています。で最近のトゥデイズイングリッシュバージョンも、プラウドメン、傲慢な人たち、そういうふうに、みんなそういう訳をつけています。異邦人じゃないんだということですね。傲慢な者たちだと。まあ、ちなみに、関根正雄役も高ぶる者が私に逆らって立ちというふうに訳されていますよね。どうでしょうか。まあ、なんでね、こんな小さなことにこだわっているのかと、最初からどうも、どっちでもいいじゃないかとですね、思われるかもしれませんけれども、でも、この詩編54編を読み込むって言いますか、読み抜くためには、ここは決定的に大事なんですよ。異邦人と読むか、それとも傲慢なものっていうふうに読むかはね、大きな違いなんです。逆に言うと、彼らは自分の前に神を置こうとしないのだという彼らが異邦人だっていうふうに考えたら、それはもう、逆に言えば当たり前ですよね。で、自分たちユダヤ人、イスラエルの者たちは、みんな神様を、自分の前に神を置いているんだ。より良い民、先民、選ばれた民。だからね、神様に喜ばれる民なんだっていう先民思想へと繋がるんですよ。しかし、そうじゃないんだと。ここが傲慢なものなんだというふうに、ゼディームという風だとするならばですよ。それは同じ民なんです。異邦人じゃないんだ。同じイスラエルの民、ユダの民の中に傲慢な者がいい、暴虐な者がいるんだ。そしてその者たちは同じイスラエルの民、ユダヤの民でありながらも、彼らは自分の前に神を置こうとしないんだ。割礼を受けていながらも、あるいは律法を守っているようなね、生活を風にしてたとしても、エルサレム神殿でのお祭りに参加していたとしても、心の中、頭の中では神様を自分の前に置いてないって言うんですよ。表面的になんかユダヤ人っぽい顔をしているイスラエルの民のような顔をして生きているけれども、心の中、頭の中は、自分の前に神を置いてない。神様のことなんて無視して生きている。だから問題なんだ。そしてそうなってしまう信仰を持っていても、ユダヤの民であったとしても、聖書を学んでいる、旧約聖書を読んでいる民、割礼を受けていたとしても、自分の前に神を置こうとしない者がいると。そしてそれが暴虐な者、傲慢な者の活動をしているんだ。なぜなら神様ということを考慮に入れない、自分の行動を全然その反省もしれば悔い改めもしない、それがまさにそうじゃなければ自負の人たちっていうのは同じ、最初に申しましたユダの民族の中に住んでいて、そして家系系図的にも自負っていうのは出て名前が出てきて、ダビデと同じユダヤ民族の人たちが裏切ってサウル王にまさにギブアに行って、告げ口をする、密告をするんですよ。しかもね、ずるいのはですね、先ほど読んだところからもわかるんですが、ジフの人自身がね、手を下してダビデを捕まえましたとか言ってですね、そしてそうしたっていいじゃないですか、騙してですね、 ダビデを捕まえて、そしてサウルの王様のところに連れて行ってもいいはずでしょ。でもそれはしないんですよ。それはしないで、何やってるかっていうと、サウル王のところに来て、軍隊を送ってくださいって言ってるわけですよ。あなたが捕まえてください。それは逆に言うと、私たちは、まあ、助けはするけど、私たちが責任では捕まえないんですっていうわけです。これは、表面的にはまさにダビデに協力しているかのように振る舞っておきながら、サウルと密通をして、そしてサウルの軍隊が来た時に抵抗しない。そういう、なんて言ったらいいのかな、嘘と言いますか。これは神様のことを目の前に彼らは置いてないっていうわけですよ。権力や王様に取り入ろうとして、そしてうまく立ち回ってろうとしていると。この世的にもね。そういうあり方は、これは神様を恐れてないなっていうことを言っているということ。それは、同じ仲間、同じ民族、同じ、同族なのにもかかわらず、彼らは自分の前に神を置こうとしない。そういう、罪って言いますか、信頼したものに裏切られるんですよ。仲間と思い込んでたものに、が、牙を剥くって、そういうことがある人間の罪、愚かさ、弱さっていうことを、ここから教えられるって。異邦人が、神様知らない。我々は知ってるって。そんなことじゃないだろうと。そうじゃないでしょうか。そういう悲しみや苦しみっていうのがあるから、この詩編54編は、とても短い詩編なんですけども、深い詩編だと言われる理由なんです。だからその状況だからこそ、3節4節、神よ、皆によって私を救い、力強い御業によって私を裁いてください。神よ、私の祈りを聞き、この口に昇る願いに耳を傾けてくださいって、本当に必死に祈っている、その状況っていうのは、自分の身内や仲間と思っていたものに裏切られていくと。そういうことだからなんですよ。で、この後従って、この後の歴史を見てまいりますと、まさにくっきりと明暗が分かれます。はっきり分かれます。ユダヤ教とキリスト教はこの詩編54編の読み方がはっきりと分かれます。ユダヤ教では先ほど申しました。ここの5節。ザーリームですね。異邦人。ユダヤ教徒が訳した、七十人訳、ギリシャ語訳でも異邦人。だから、異邦人は神を全然信じない。自分たちは神様を目の前に置いているんだ。そういうふうに読んでいきました。そういう歴史があります。それに対してキリスト教はカトリックも含めてゼディームです。傲慢なもの、横柄なもの。私たちの中にある罪の問題として読んできたんですよ。我々の中にも信仰を持っていると口では言っているけれども、やってることは神様のことを恐れないで、やっている、そういう政治家や、為政者や、上に立つ者や、いろんなものがいるんだって言うんですよ。それは人間の、やっぱり罪の深さだと、ここで見ているということじゃないでしょうか。で、キリスト教は、この詩編54編も従って、イエス様の受難、弟子たちに裏切られていくわけですよね。知っている者たちに裏切られていく。あのイエス様の受難と、ここの詩編54編のイエス、ダビデのこの祈りと合わせて、ダビデの子であるイエス様が、まさにダビデが経験した苦しみ、裏切られていく辛さ、そういうものを経験なさったんだ。そのイエス様の思いとして、この詩編54編を受難の時によく読む詩編になっていくわけです。特にキリスト教の歴史の中では、これはゲッセマネの園でのことをイエス様は、イエス様のゲッセマネのことを表しているんだという読み方がなされてきました。で、その場合には裏切られるものはイスカリオテのユダですよね。十二弟子の一人で、から裏切られていくと。 ユダにそんな思い、心を抱かせてしまった、その人間の、やっぱり愚かさ、罪っていうもの。イエス様もまた、ダビデ王と同じように、仲間からの裏切りに受けられて、苦しみを体験され、ここにいるよって、キスでしょ。ゲッセマネの園で、キスをして、ここにいると。そうやって、ローマの兵士、神殿の兵士たちに場所を知らせたっていうところと、ここがダブってくるということなんですね。どうでしょうか。で、もう一つですね、実はこの翻訳上の問題、まあ、違法のものと訳すか、暴虐なもの、傲慢なものと訳すかっていう問題があるんだと申しましたが、もう一つ実は翻訳上の問題があるんです。我々はこの新教、今読んでいるこの新教大訳聖書っていうのは1987年で出ました。で、その前の口語訳は1955年ですね。30年訳離れて、出てきたのがこの口語訳です。口語訳から新教大訳まで30年近くですね。そして、約30年経ってやっぱりもう一度新しい翻訳を出さなきゃというので出たのが2018年、ちょうど87年から31年後に出版されたのが聖書協会共同訳なんです。で、まあ聖書協会が新しい共同訳として広めようとしている、なかなかちょっと広まらないんですけれども、で、その新共同訳、新しい聖書協会共同訳が今日の五節は一応異邦の民ということを踏襲して見知らぬ者というふうに訳しています。これはやっぱりできるだけこの新共同訳を踏襲しようという思いがあるんですよね。ただしかし六節は違うんです。六節は大幅に訳を変更しているんですね。今回、2018年の場合。どういうふうな訳かというと、新共同訳は、見よ、神は私を助けてくださる。主は私の魂を支えてくださる。とも、これもとってもいい言葉ですよね。主は私の魂を支えてくださる。ここが、新しい聖書協会共同訳では、こう訳しています。見よ、神様は我が助け。その後が違うんです。我が主は私の魂を支える人々の中におられる。ちょっと訳が変わったのが分かっていただけますでしょうか。もう一度言います。見よ、神は私を助けてくださる。主は私の魂を支えてくださる。それに対して新しい訳は、見よ、神は我が助け。我が主は、私の魂を、そこからです。支える人々の中におられるんです。主は私の魂を支えてくださるという意味じゃなくて、私の魂を支える人々の中におられる。主が。で、こっちの方が実は原文に忠実、近いんですね。原文では、主は、まあ、ここではアドナイが使われているんですけども、主は私の魂、ネフェシュを支える者たち。サーマークですね、支える。それの、まあ、動詞形なんですけど、支える者たちと共におられると。そういう、まあ、ちょっと難しい、話になるかもしれないんですけれども、実は、なんでね、この主は私の魂を支えてくださる。本来は主は私の魂を支える人々の中におられるなのに、なぜ私の魂を支えてくださる方だっていう訳になったのか。これ伝統的にはこう訳してきたんです。なぜかっていうと、ちょっとだけ読むと、神様は私の魂を支える者たちと共におられるって訳すと、なんかいっぱいね、私は他にも支えてくれる、自分のこのネフェシュ、魂を支えてくれる友達とか家族とか、そういう人たちがいて、その中のいろんな中の一人存在として神様がおられるっていうふうに読める、受け止められてきたものですから、それはおかしいだろうと。そんな兄弟や、家族とね、並べて神様が私の魂を支えてくださるって、そういうのはこの信仰的にね、 これ旧約の信仰から言うとおかしいということで、代々ですね、ここは主は私の魂を支えてくださる唯一の方なんだっていうふうに読まれてきた歴史があるんです。ちょっとややこしいですね。支えてくれる人たちはいっぱいいるよね。家族もいるし、友達もいるし、まあ、いろんな教会の人もいるし、で、そういう中の一人として、その中に神様を見てくださるっていうのはあまりにもちょっとね、なんか、簡単に扱いすぎている神様をというので、神様を、が、それこそ最高の魂を支えてだっていうふうに、訳そうという、訳してきた、まあ、なんかこう、伝統みたいのがあるわけですよね。まあ、それに対して、新しい、2018年に出た、聖書教会共同訳は、いやいや、やっぱり原文のままこそ大事だっていうのを想々として、我が主は私の魂を支える人々との中におられるんだって。で、これは、実は、もういろんな友達や仲間がいて、その中の一人として神様がいるというよりは、中におられる。まあ、原文で言うと、私のこう、支えてくれる仲間や家族たち、私を支えよう、魂をね、こう、辛い時や励ましてくれる、悲しい時に支えてくれる、そういう人たちを、なんていうのかな、神様はその人たちのただ中にいるんだというふうにも読めるんです。わかりますかね、そういうふうに自分が辛い時、悲しい時に、大丈夫かとか声をかけてくれたり、励ましてくれたり、一緒にね、泣いてくれたり、一緒に笑ってくれる、共に笑い、共に泣いてくれる。それはそういうふうにしてくださることに、神様が、その一人一人の中におられるから、そういう力というかそういう思いを与えてくださるから、私を支えてくださっているんだよね、っていうふうにも取れることなんですね。どうでしょうか、励まされる、実際に仲間っていうのがいるますよね。もちろんその神様が支えてくださっている、それはその仲間を通して支えてくださるんですが、その神様は仲間に働きかけて、周りの人たちや、そういう家族や、教会の人に働きかけて、で、そっちに、その人たちの中に働いて、心に働いて、そういう思いを起こして、自分の、ことをさ、魂を、それ体だけじゃないんですね。本当に魂を守り、支え、一緒にね、泣こう、支えようと、手を差し伸べてくれる、そういう存在を、が、ちゃんとあるよ、ちゃんといるよね、と。そして神様はそういう存在を起こしてくださる。そういう意味で、とてもありがたい。同時にこの言葉はもう一つですね、こうも読めるんです。主は私の魂を支える人々の中におられるっていうことは、厳しい状況の中で、信仰を持って生きている人たちの中におられるっていうのは、その人たちの側にちゃんといてくださる。もしちょっと難しいかと思うんだ。先週、岩の上に土台を築いている家の話が、イエス様の話をいたしましたね。あの時に嵐が来ても、そのちゃんと信仰的な土台を持ってないものはもう簡単に崩れていって砂の上の砂上の楼閣になっちゃうんだけど、ちゃんと岩にしている人は動かないで、土台を見せることなく、しっかりとそこに立ち続けられるっていう、例え話をイエス様がおっしゃった。まさに、立っている人たちだ、を見るんです。自分が辛い時、苦しい時に、もっと苦しい状況にある状況の中でも、あの人は立っている。あの人はニコニコしている。厳しい状況の中で、でも信仰を持って生きておられる、すっくと立っておられる姿を見るときに、そこに、神がおられる。あの人にも神がちゃんと支えてくださっている。この人にもちゃんと信仰を持って生きておられる。そういう姿、一人一人のその姿を見るときに自分も支えられるんだ。 私の魂を支えられることができる、そういう意味にも取ることができます。そして三つ目、もう一つ、この中にっていうのは、通してともいうふうにも読めます。そういう人たちを通して、つまり私にを支えよう、魂を支えようとして、いろんな人たちのこう、まあ、最初に申しました気持ちを起こす、同時にそういう人たちを通して支える言葉とか自分の魂を力づけてくれる何かね、力や助け、プレゼントもあるかもしれません。いろんなものをね、用いて、見捨てていないよと、私は見捨ててないよ、あなたを支えるよ、あなたの魂を支えるからねっていうことを、いろんな人たちを通して、仲間を通して私たちを支えてくださっているんだ、そういう意味での、神様は私の魂を支えてくださる方だという意味なんだと言ってよいと思います。そうじゃないでしょうか。今日はゲセマネの園の場所を読みましたね。あそこもう一度ちょっと開けてみましょうか。マタイによる福音書第26章のところなんですが、36節からのところでした。ページ数で申しますと、53ページのところなんですね。ゲッセマネで祈った。もう本当に十字架を前にして血の汗を流されるイエス様。でも、その姿を理解でき、わかんなくて、弟子たちがね、こう夜中中眠くて寝てしまう。で、イエス様が三度、行って、起きなさいって言ってもまた寝ちゃう。三度目に行ったらもうぐっすり寝てたので、もう分かった分かったっていう感じでですね。そして、こうおっしゃるわけですよね。26章の46節、その前、44節から読みましょうか。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って、三度目も同じ言葉で祈られた。それから、弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子、これはご自分のことですよね。罪人たちの手に引き渡されるんだ。この後、ユダが接吻して、そして兵隊に捕まるわけなんですけども、例えばね、ここで、人の子は罪人たちに手に引き渡される。お前たちはもう眠ってる。もう休んでる。まあ、わかった。もう勝手にしろ。と。もうずっと休んでてもいいよ。と。俺はこれから行って、捕まられるんだよねっていう風にして、もうお前なんかたちはもう失格だって言ってね、一緒にこんな辛い時に一緒に目を覚ますこともできないのかって、なんだっていう風に怒ってですね、一人イエス様は出て行かれるっていうことがあってもいいところなんですけれども、イエス様は最後こうおっしゃる。46、立て行こう、見よ私を裏切る者が来た、立て、さあみんな立てって言うんです。そして行こう、行こうっていうのはアゴーメンという言葉ですね。アゴを行くっていう言葉の一人称複数形なんです。さあ、我々は一緒に行こう。そういう意味です。お前たちはもういらない。俺だけ行くからね。もうここに寝てくれっていうふうにね。勝手にしろっていうふうになさらないんです。そんな寝ちゃった。そんな自分を裏切ってる。もう全然わかんない。そういう者たち。をもうイエス様は分かった。肉体の弱さ、そして体の弱さ、ね、眠気に、もう負けてしまう、そういう弟子たちをもう含めて一緒に行こうっておっしゃるっていうのは、仲間としてのやっぱり弟子たちのことを考えておられる。そういうふうにもね、よく言われるのは、それでも、弟子たちのことをやっぱり大事に思って期待してらっしゃった、そばにいてほしいと思われたんだっていうね、理解もあるんですけども、やっぱりここはですね、そうじゃなくて、やはり弟子たちに、これからのイエス様の姿を っぱり見てほしい。目撃者として弟子たちと一緒に行こう。そうされたのではないかと。共に行こうと。そして自分の生き方、これからの十字架への歩みを目撃して見ておいてほしいと。最後まであなたたちは、私の弟子として生き抜いてほしい。最後まで支えていく。その愛していく。そのイエス様の決意っていうか、志というか、もっと言うならば、覚悟ですね。そういう覚悟が現れた言葉が、立て、行こう、見よ、私を裏切る者が来た。一緒に行こうって。私たちもまた、いろんな意味で、共に行く者として、共に支え合い、励まし合い、魂を支え合うものと、ちゃんと神様がしてくださるんだと。いろんな励ましや力や、いろんな人やいろんな出来事を通して、ちゃんとあなたを支えるからねと。あなたの魂を支えるからねと。またその支えてくださいと、主よ、本当に祈る。それは自分が直接的じゃなくても、そのそばにいる誰かが頑張っている姿を見て、あ、俺も頑張ろうっていう覚悟が、やっぱりそこで問われて一緒に行こう。一緒に行くことによって支えられていくということなのではないかな。それが乗り越えさせていくんですよね。人を裏切られたりすること。最後に、コリントの信徒への手紙第2、第4章の6節をお読みします。私が読みますのでお聞きおいてください。コリントの信徒への手紙第2、第4章6節。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。闇から光を出された神様、作られた神様は、私たちの心の中に輝いて光を与えて、そしてイエス様のその輝く栄光を見ることができる、悟る光、あの人の中にもこの人の中にも光がある、この状況の中にも光があるっていうことを確信できる、見つけられる、そういう、うちに輝く光を与えてくださっているんだ。サーチライトのようにね。そのことを改めて思わせられる、この詩篇54編でした。お祈りをしています。天の父なる御神様、今日も、詩篇を通して、あなたにある信仰を学びました。私たちは弱いものです。罪を置きものです。神様を目の前に置いておりません。やっぱり自分のやりたいことをやり、自分の好き嫌いでやっぱり好きな方を選んでしまい、待てない。そして、嫌なことはしない。そういう愚か者、罪をもっぱい持っているものであることを主は憐れんでください。どうぞ、この私たちの心の中に、あなたが光を与えて、輝きを与えて、本当に、あなたの光を見ていけるような、また周りに少しでも照らしていけるような、そのような生き方ができますようにと導いてください。互いにその光を持ち合って支え合って生きていけますように。皆によって祈ります。アーメン。